コーツ、
今日はいろいろなファンのスタイルについてはい、皆さん元気ですか？まあ前回フーファイターズの話をしました。フーファイターズはアメリカのロックバンド、僕はその態度ですね、アティチュード、これが本当に僕をこうインスパイアしてくれる、年をとってもずっと頑張り続けている、そういう僕よりちょっと年上のおじさんたちに励まされるということで、音楽のなんかこうメロディーとかテンポとかそのリズムとかギターソロとかギターの音とか声とか歌とか歌詞とかそういうことよりもその態度ですね、そこに僕は本当にこう励まされると、でそれだから好きなんですという話を前回したんですが、じゃあ僕はどういうファンなのかというとね、まあ先生そんなにフーファイターズが好きだったら今年のライブ行きましたか、例えば今年、まあ、2025年にフーファイターズ東京に来ましたね、僕は行ってない行ってないですね。いやまあもちろんなんかまあめっちゃ暇な日に家の近所でフーファイターズが来て、しかも僕が招待されたら行きますよ、それはね。でももうあれもう何ヶ月も前、まあ下手すりゃ1年近く前から予約して、でなんかそれは埼玉だったかな、まあ少し遠いしね、でそこに行って、まあ知り合いの人が行きました、僕の知り合いの人が行ってとても良かったって言って、まあそれはいいなと思ったんですけど、じゃあ自分も本当に行くかと言ったらまあねって感じ。じゃあ先生、それはやっぱりあなたはそんなに大きいファンじゃないからでしょみたいに。でもね、僕ファンっていうのはじゃあ行動する人だけがファンですかっていう、まあそういう思いもあるんですよね。例えばここにいる、まあ、皆さんの中にも本当に日本語コンテッペイのファンの人いますよね。ただ僕に全くそのメッセージをしたこともない、コメントを出したこともない、レッスンのこう申し込みをしたり、そのレッスン先生できますかとメールをくれた人も くれることをしたことがない人もいると思うんですよ。その 大ファンだけど行動をしてない人、この現実の世界では僕とのコンタクトは取ってない、だけど心の中で強いつながりを感じている人っていると思うんですよね。僕の場合、僕はそういうファンなんですよ。僕自身がね、僕自身が好きな、なんかこうまあ人ですよね、なんかこう尊敬する人とかにメールを出したり、手紙を出したり、電話したりまあ電話普通しないか、それちょっと怖いですね。おい、もしもし、俺はお前のファンだぞとか、怖すぎますよね。そうじゃなくて、まあ直接ですよ、なんかその例えばまあ好きな歌手のライブに行って、そのなんかこう推し活ですよね、なんかこう自分を覚えてもらおうと、ここですよみたいな感じでやって、名前を覚えてもらって、ライブの後に一緒に写真を撮ってみたいな、まあそういうことに喜びを感じる人ももちろんいますよね。でも僕はそうじゃなくて、自分がその人にこう自分を認識されたいとか全然興味ないし、デイブ・グロールが僕という人間を知るとか、そんなことは別に興味ないし、そのなんかなんかそのいやもちろんね、その気持ちはわかるんですよ。多分デイブ・グロールはいや来てくれるファンが本当のファンだと思ってるかもしれないけど、少なくとも僕はそうは思ってなくて、なんかなんていうな、スピリチュアルという言葉を使うのも変だけど、そういうなんていうかな、精神的なつながりみたいなものが僕にとっては大事ですね。むしろね、大好きですとか言って、でも本当ですかっていう人も多いしね、実際。 あるでしょ、皆さんも経験でありますよね。なんか行動力のある人っているんですけど、それが本当じゃないことも多い。だからなんかその行動しない、まあいわゆる静かな人たちの中にも強い思いを持ってる人っていうのはいると思うんですよね。だから僕はそのフーファイターズをね、確かに見たことがないで、ライブに行く予定もないし、おそらくいつかフーファイターズが亡くなった時に、ああ行っときゃよかったなみたいなことを言うんでしょうけど、まあでもまあそんなもんですよね。そこまでのそのなんていうかな、ライブに行くっていうことに強い価値観を持ってないからね。でライブで見たことがあるアーティストっていうのもまあたくさんいますよね。だけどそれがそのじゃあその前と、ライブに行った前と、ライブに行く前とライブに行った後と、なんか僕の中で変化があったかっていうと、まあ実はないですね、ほとんど。まあたかだか1時間や2時間の話でしょ、人生の中で。それに比べてこう毎日 Spotify とかで聞く自分のイヤフォンの中では、もっとたくさんの時間をその人と一緒に過ごしてるわけですよね。だから例えばまあ日本に来て、まあ生徒さんは会うけど、生徒さん以外のね、リスナーの人とは僕は基本的に会わないです。やっぱりなんていうかな、まあいろいろな理由でね、まあ会わないですけど、でもまあそうじゃなくても別に会わなくてもなんていうか、つながりは感じますよ。僕にはそれがこう感じられますよ、確実に。まあなんていうかな、わかるじゃないですか、そういうのって。まあ、分からなかったらむしろ今まで僕はこうやって続けてないと思いますね。ポッドキャストを長く続けられるのは、その多分そういう皆さんのその静かな応援の声みたいなのが聞こえるし、静かな応援の力をこうもらってるんですよね。だから安心してください。もし皆さんが行動を起こさない日本語コンテンペのファンだとしても、全然それは僕にとっては問題がないですね。フーファイターズは知らないですよ。まあ、例えばね、フーファイターズのライブ、じゃあライブイン埼玉で客が全然いない、でもファンはたくさんいるらしいです、彼らはいつも家でこうイヤフォンでフーファイターズを聞いてるけど、まあ実際行動を取らないので、ライブ会場はいつもガラガラですとか言ったら、まあ多分メンバーたちは怒るでしょうね。おいおいおい、来てくれよ、来てくれよって思うかもしれないけど、まあ少なくとも僕はそうは思わない。僕はなんかポッドキャストって違う気がするんですよね。確かに音楽は2つのまあその面がありますよね。一つ目はCD とかストリーミングの、まあいわゆる音楽をこう売るモデルですね、ビジネスモデル。そしてもう一つはライブですよね。ライブをして実際の人々に会う。でも僕の中ではなんかポッドキャストっていうのはその人に実際会うっていうのは普通じゃないでしょ。ライブをやってるポッドキャスターって珍しいですよね。まあ有名な人はね、そういうイベントとかやってるらしいけど、基本的にはやらないでしょ。でやらなくていいと思う、僕は。でもまあやってる人がいてもいいですよ、別にそれは自由だから。で僕はそういうことはあんまりその期待してないし、例えば自分がポッドキャストを聞きますよね。でその人に実際会いたいかとかは、まあそういうのはあんまりないですよね。でも大好きなポッドキャスター、大好きなミュージシャン、大好きなアーティスト、大好きな映画監督いますよね。大好きな小説家でも、なんていうかな、別にサインをもらいたいとか一緒に写真を撮りたいとかそういうのは全くないですよね。心の中でつながりを感じられればそれで十分だと思います。なのでもし皆さんの中にね、ああ先生に大好きだけど一回も僕はコンタクト取ったことがない、全然大丈夫です、問題ないです。感じますから、力をいつもこうもらってるんで大丈夫です。そうやってポッドキャストをいつものように聞きながら、ああいいな日本語コンテッペはっていうふうに思ってくれればそれで十分ですからね。なので僕はフーファイターズを聞きながら今日も、ああいいなフーファイターズと思って、別にそれを E メールでデイブ・グロールに送ったりとかはしないですよね。まあもちろん、まあ届かないと思うけど、なんで行動を取らなくても別にいいと思いますよね。なんか行動を取る人だけがこう、なんか推し活っていう言葉がありますけど、活動をしてないと押したらダメみたいなね。僕は心の中で押せばいいんじゃないの、ね、作品を楽しんで心の中で押せば十分じゃない、ね、かなりオールドファッションなあのスタイルですよね。例えば自分が好きな小説を読んで、ああ楽しかった、あのああよかったって、それで終わり。それでわざわざなんかその人のコミュニティに入って会いに行ってとか、まあ別にそんなことはね、まあまあまあまあ、というわけでまたね。